鉄子の部屋、鉄道についての話題やニュース、ツアーレポート、そしてゲストに各ジャンルのエキスパートの方を招いて鉄道の魅力とともに様々な情報発信をしていくコーナーです。鉄道ファンもそうでない方もぜひお聞きください。鉄尾鉄子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りします。それでは鉄尾鉄子の部屋をお送りしていきます。今週もお相手はメインナビゲーター、鉄道歴53年、鉄道愛好家の星匠さんです。
はい、
星さんです。今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
そして FM 釧路からは鉄道歴47年、鉄道代表の斉藤修司です。
はい、斉藤です。よろしくお願いします。
はい、はい、斉藤さんです。さあ、今週の鉄道鉄子の部屋、まずはオープニング、星さんの鉄道ニュースのコーナーからお送りします。
はい、JR 北海道と JR 東日本では、はい、ちょっと年齢いった方たちに、大人の休日クラブの会員さんになれるんですよね。で、私ももう入ってます、もう年齢63なんで、この間も安くパスを買ってですね、ちょっと乗り回してきたんですけども、9月にまたこれが利用できます。9月4日から9月13日で、この時は特別にエキネット限定大人の休日パススペシャルっていう商品が発行されるんですね。
はい、
で、これは東日本と北海道と、2種類あるんですけど、乗り回していいですよと。それで、ただし今回はですね、グリーン車用も出てくるんですね。で、東日本と北海道と両方乗れて、で連続する5日間、グリーン車を乗り放題っていうのが、5万円です。
うん、
多分ね、5日間だったら我々でこの切符を渡したら多分5万円以上、多分相当乗ると思うんです
ね。いけますね。
いけると思うんですよ。で、ちなみに北海道だけだと、3万5000円です。これも5日間ですね。で、普通車用ももちろん従来から発売している普通車用もあって、これは東日本と北海道スペシャルでいくと26,620円、
はい、
北海道だと17,400円で、いずれも5日間です、
うん、
これだから、ね、安いんですよ。
安いですね。
確か今JR 北海道で7日間有効のパス、
はい、
特急列車の自由席は乗り放題で、確か指定席も4回ぐらい確か使えるのかな、あれ、あれ2万5000円か6000円かなんかそのぐらいで乗れるんですけど、はい、この切符は 5日間ですけど1万7400円で乗れますんで、うん、これ非常にお得です。ぜひですね、この9月のこの時期を目指して、皆さん旅行を検討されてはいかがでしょうか。詳しくは、緑の窓口等々で、相談をしてみてください。
はい、ありがとうございます。まずはオープニングは星さんの鉄道ニュースのコーナーからお送りしました。
はい、
さあ、それでは今週の鉄尾鉄子の部屋をお送りします。
はい、鉄道好きが特急列車に乗ったら車窓で何を見てるか、うん、何を感じてるかっていう話で、先週は帯広からSIM カップまで来たんですけど、はい、このSIM カップはですね、本当に小さな、村ではあるんですけど、列車はこう3番線まであって、ここを通過する列車っていうのが2番線を使ったりするんですね。はい、で、ここを抜けていくと、トンネルを1つ抜けて、で次がですね、2つ目のトンネルがこれ大注目で、名前がですね、鬼峠トンネルっていう、いかにもちょっと怖そうなトンネルなんですけど、結構長いんです。
はい、
それでまず、トンネルこっちから行ったら入りますわね。そしたら進行方向向かってまず右側に蛍光灯がずっと並んでるんですよ。行って、でとあるとこ来ると、その車内でのそのなんか走行音が変わるんですね。でしかも蛍光灯が右から今度左に移動するんですよ。で左の方にちょっとスペースがあるんですよね。でここは実は鬼峠信号場って、昔関所線できた時はあったんですけど、はい、
うんうん、
今はそういう需要がなくなったっていうので、今なくなったんですよ。その跡がまだ残ってるんですよね。はい、だからトンネルがこう今まではこう一 なんすかね、単線で1本だけだったんですけど、そこの部分だけまだその2番線まであったのでこう 広くなってるんですね、トンネルが、うんうんうん、そうなので、列車がそこを通るとちょっと音が変わるっていう、そういうところがあるんですよ、うんうん、ここ音が変わる瞬間を僕らはこう楽しみにしてるわけなんですでいつもです、ね、目を凝らしてなんか線路残ってないかなと思って見てるんですけど早すぎてわからないです、全然。これがその鬼峠、トンネルの楽しみですね、はい、でこのあとトンネル2つ通過すると、西風山信号場っていうところを通過をしていきます、まあ、列車交換するときは止まるんですけど、はい、でここ通過した後はトンネル2つ越えて東小沢信号場っていうところを通過をしていきます。でこのトンネルをここもまた長いトンネルがあって出てきたら小沢信号場っていうところ でここを通過していくとまたすぐトンネル入って、上り川トンネルっていう、うん、ここもですね5700メートルですから約6キロ、まあ、長いトンネルなんですけど、うん、今ですねこの上り川トンネルの真ん中あたりでしょうかね、なんかこう線路の状態が悪いところがあるのかすんごい徐行するんですよね途中で、もう急ブレーキみたいなのがかかって、でそこは多分あれ40キロぐらいですかねスピードが、でもう去年からずっとそういう状態続いてるんですね、本当はだからすっ飛ばしていくところなんですけど、まあ、でその1回その40キロぐらいで走って、でまたそこの その徐行区間 を通過するとまたなんすかね、全力行をかけてもうすごい加速でブワーッと行くんですけど、はい、いやあれトンネルの中って倍炎すごいんだろうなと思う、まあ、車内でねもちろん入ってこないですからなんですけど、はい、そんなことを考えながらこの上り川トンネルを、抜けるとですね今度は楓信号場っていうふうになって、はい、でここから割とこう何ですかね、人が住んでらっしゃるところを行くんですよね。で昔ここはあの新夕張っていうところから普通列車が来てたんで、はい、側線跡もあるんですけど、まあ、そんなのを見ながらここ通過していくとトンネル2つ通過するんですけど、2つ目がですねなんとなく一見長いトンネルに見えるんですけど、私みたくこうずっと車窓を見てると、はい、あこれトンネルとトンネルだちょっと切れてるなっていう光が入ってくるところがあるんですね。これが2箇所あって、うんうん、でやっぱり調べるとやっぱりこうこれは長いトンネル一つじゃなくて3つのトンネルがつながってるっていう、そういうところをこうつだあの列車を走ってるわけですね。で、夕張からのその石勝線見たいのがっていうのはあのもう今廃止になってなくなっちゃったんで、合流すると今度新夕張ですね、はい、ここはあの以前4番線まであってで今も3番線4番線は貨物列車で使ってるようなんですけど、はい、旅客は今1番線2番線だけと、うん、で、トンネルを抜けていくと、富里信号場っていう、漢字の13って書いて里でこれで富里って読ませるんですけど、うんうん、これもともと駅だったんですけど、はい、まあ、乗降客が少ないっていうところで、信号場になってしまったところですね。で次が滝の上っていう駅 でここ過ぎると、本当に左側が滝の上公園っていうのがあって、非常になんか風光明媚でなんか結構そんなお客さん来てるんですね。でちょっとこう夕張の私のお友達に聞いた、夕張出身のお友達に聞いたところ、はい、やっぱりその炭鉱がこう本当ここら辺栄えてた時はここはもう一大こうなんですかねこう遊ぶ場所っていうかレジャーの場所だったということで、ただ私見ててこれもう線路のすぐ近くまでこの公園あるんで、撮り鉄さんたちではここいいんじゃないかなと思ってで今度なんかもし車で行くような機会があればちょっと写真撮っていきたいなと思ってました。でこのその滝の上公園を過ぎるとですね、あの夕張川があの寄ってきて、でここの川端ダムっていうのがあるので、なんか一見なんか湖みたいところをなんか鉄橋で行くんですけど、ここはあのせき止められた夕張川 で、その鉄橋を渡ると滝の下信号場っていう信号場で、次が川端っていう駅なんですけど、はい、この川端駅で注目するのはですね、この駅の左側にあの旧型の客車2両が
ありますね
、やっぱり斉藤さんは分かりますねやっぱり見るところ同じなんですけどでなんか緑色にちょっと塗られちゃって、
はい、
でもうねなんか昔使ってたんですねこれね、レストランかなんか休憩場所かなんかに使ってたんですけど、今はもう何も使ってなくて、もうちょっと放置状態、
もったいないですね、
ちょっとかわ
い
そうだなと思って、見てました。でそんなのを見ながら行くと、今度牧草地に入っていって、
はい、
牛さんたちがゴロゴロいるようなところに行くと、うん、今度東大岩家新郷町、ここも昔は駅だったんですけど、お客さんが少ないということで、新郷町になりました。でここを過ぎるとですね、右側の方からあの室蘭本線というのがこう合流して、はい、で広い構内に入っていくと、まあ、追分けという駅ですね、はい、ここもあの旅客列車は3番線まであって、停車する場合には1番線に入っていきます。でここを行くとですね、あの左側にあのタイヤの販売店さんが見えるんですけど、うん、そこからだんだんあの勾配登ってって、この室蘭本線をまたいで千歳方面へ入っていきます、うん、そうするとトンネルをくぐると、西早北信号場で、はい、またトンネルを抜けるとこの小里信号場、はい、大体この辺で、南千歳に到着する案内とか、
はい、
あるいは接続する列車とかを車掌さんが言うんですけど、はい、なんかこれ聞いてると、いや、やっぱり千歳空港に来たかなとかっていう感じをするんですよね、
はい、
なんかあの函館行きの特急北斗がなんだこんだとか、新千歳空港行きの列車があだこだとか、うん、あ、札幌に近づいてきたなっていう感じがします。で時たまあの飛行機なんかがこうなんか上を飛んでたりとかして都会に来たなっていう感じを受けます、はい。でここでこの次の南千歳に到着をする時のちょっとやっぱり楽しみがあって、この南千歳駅に進入する時に、まず左側にあの新千歳空港から上がってくるその線路が、
はい、
そこで合流するんですけど、ここであのダブルクロスっていうですね、なんですかね、こう真ん中で線路がこう交わるようなところを、その大空はこうガタガタガタガタ行くんで、うん、このガタガタが結構好きなんですよねで、列車はその、南千歳の4番線に入ってくるんですけど、割と多分あれ身をくねらせながらその蛇のように4番線に入っていくのが、
はい、
いいところなんですよね。で南千歳を出ると今度高架になってですね、
はい、
千歳の駅をもう高速で通過をし、で高架を降りてくると今度お札っていう駅があって、はい、ここでキリンビールさんがあるところなんですね、うんうん、でここにですね SL が1両保存されてるんですよ、うん、あの列車からは見えません、で先日私ここに行ってキリンビールさんにあのちょっとあの車で、車だったよな、車で行ったんですよね。でその保存機関車を見せてほしいって受付の方に言ったら、もう心よくどうぞっていうふうに
名前を言って
、おかげさんであのちゃんとお土産コーナーで、ビールだとかきれいにこう保存されてます、ここは、
はい、それはありがたいですね、
本当ありがたいところですね。でこのお札を過ぎると、
はい、
次はですね、キリンビールについて札幌ビールさんの、
はい、
札幌ビール店前っていう、
はい、
あのまだ私この札幌ビールでこうまだ飲んでないんですよね、ここで、ちょっと本当に脱線するかもしれないですけど、まず絶対この工場で飲むビールの方が美味しいと思って、はい、でもメーカーの方々はいや同じですって言うんですけど、この間ポロッと言ったのがやっぱりその輸送距離っていうのが、短い工場だからもちろんほとんどないに等しいですよね、
うん、
だけど我々が普通飲んでるの缶ビールだとかはやっぱり途中運ばれてくるので揺れるじゃないですか、どうしても
そうですよね、
やっぱりその揺れない分だけ 工場のビールは美味しく感じるんでないでしょうか、はい、とかって、言ってました。まあ、ちょっとあの、ミニ知識だったんですけど、うんまあ、そんなような札幌ビール庭園を、はい過ぎると今度はですね恵庭ですね、はい、で次が恵野っていう駅で、はい、で次が島松っていう駅ですね、はい、で島松はここはあの追い越しがちゃんとできるような駅になってます、はい、どうしても、まあ、あの南千歳から伏線にはなるんですけど、はいまあ、もうここはあの新千歳と札幌結ぶあのエアポートが12分おきに走って歩ってるっていうことで、はい、普通それよりスピードの遅いその普通列車だとかそれから貨物列車がやっぱり途中でやっぱり抜かれてくるんですよね、そのためにあの何箇所かにこういうその列車を追い抜きできる施設があるんですけど、うん、島松もその一つですね。で島松過ぎて、畑地帯をちょっと行くとですねこの北広島ですね、はい、もう今はときめく北広島駅
でそうですね、
まあ、ファイターズ あのエスコンフィールド球場がこの北広島の駅出るとすぐ左側にボッと出てきて、でいつもここで考えるのがこのエスコンフィールド球場 その駅ができるとしたらどこにできるんだろうかなっていうのを、はいまあ、いつも、まあ、お仲間たちとも話すんですけど、まあ、一番お金かからないのはその、まあ、前ですねこの北広島駅と次の上野幌駅の中間に、はいうん何だっけ西里
西の里
西の里ですかね信号場ってあって、はいまあ、それ今線路引っ張らされたんですけど、はいあそこでもいいんじゃないかなとかっていうですね、うんうんうん、でそこまではこうバスでこうなんかやるとか、はい、いいんじゃないかなとかっていう話をまあしてたんですよね。で、そのこの北広島過ぎて 西の里信号所跡を通過すると上野幌ですね、はい、で次が新札幌、まあ、この辺に来るともう札幌のもう、その巨大な街がもうバーッと見えてくるんですけど、はい新札幌を過ぎた楽しみがですねあの左側に札幌貨物ターミナルっていうのがあって、そこに行く線路が降りていくのがよく見えてであの DF200 だとかがゴロゴロゴロゴロそこにしてますし、うん、もうコンテナ列車がもう何本もやっぱりあったりして、はいまあ、ここは非常に楽しいですよね、はいでそこを過ぎていくと今度の平和っていう駅を、はいまあ、本当高速で通過をしていきます。麻雀好きな方はピンフとかって読むかもしれないですけどあの平和です、はい、で次はですね白石、はい、でここら辺に来るとその札幌の駅到着をする案内が、まあ、そろそろ始まってきて、はい各方面の接続列車なんかが言うんですけど、もう白石過ぎたらもうすぐですから。で次はこう苗穂ですね、はいここはですね絶対あの、まあ、もう本当は降りる準備しなきゃならないんですけど、進行方向向かって、右側に、はい苗穂工場が
いやこれはもう見逃せないです
よ、ね、見逃せないですよ。これはどんな車両があるかっていうのが、はい、もういつも目を皿のようにして、見てたりするんですけど、ここ駅新しくなったんですよね、うん
はい、
そうするとなんかあの乗務員さん用のそのなんか連絡通路があって工場からなんかその機械さんとか乗るんですかね、はいその通路があの、まあ、もちろん屋根かかってるんですけど、はい、それがあるおかげでそこの先の列車が見えなくなるんですよ。
あそれは
ちょっと
痛い
そこで痛いんですよ。まさかね透明な中にしてくれとも言えないですから、まあ、ちょっと残念なんですけどね、はいまあ、そういう残念さを引きずりながらまあ、札幌の駅の構内に、はいバーッと入ってくるんですけど、まあまあその特に日中なんかはもうやっぱり列車がすごい混んでるので、うん、もう大空ももう徐行しながらゆっくりゆっくり、まあ、行って、はい札幌に到着をするわけなんですね、うん、まあ先週からあの帯広から札幌までのお話しましたけど、まあ、その前が釧路と帯広の間、こういうなんか風な目で見ていくと本当にその飽きるっていうことがまずないんですよね、はいだからぜひ皆さんも、これを参考にしてとは言わないですけど列車の楽しみ方の一つだと思ってちょっと聞いて今度札幌まで行かれるときにちょっと注意そういったところ注意してもらえればなというふうに思います。
鉄尾鉄子の部屋をお送りしてきました。今週もお相手は鉄道歴53年鉄道愛好家の星匠さん、
はい、
そして FM 釧路からは鉄道歴47年鉄尾代表の斉藤修司でお送りしました、
はい、
星さんと斉藤さんでした。どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
鉄尾鉄子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りしました。